Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Like a small boat.
本当はやりたいことがあるの。でも周りの目を気にして自分の気持ちはしまい込む。ねえ、もう一度心の声を聞いてほしい。どんなに不安で押しつぶされそうになっても大丈夫。自分の力を信じて一歩踏み出したら、そこにはきっと幸せな世界が待っている。そんなあなたの心に寄り添うラジオ、小山純子のラヘラジ。一緒に新しい自分を見に行きましょう。今週も始まりました、小山純子のラヘラジ。夏休みももう終わりですね。夏休みはいろんなところに行ってお金いっぱい使ったなっていう方もおられるでしょうし、今年の夏は仕事ばっかりしてて結構稼いだかなっていうような方もおられるかもしれないです。で、なんかお金のことってこう何かのきっかけがあるときにちょっと考えるんですよね。例えば今だと消費税が上がるってなって、じゃあどうしよう、仕事増やすのか支出を控えるのかみたいな。でもその一瞬のタイミングを過ぎたらまた考えなくなってしまって、で次はじゃあ定年が見えてきた、わあどうしよう、退職金いくらなんだろう、老後いくらかかるんだろうみたいなことになると思うんですけども、多分どこかのタイミングで自分の人生をきちんと見て、どれぐらい備えたらいいのかとか、逆にどれぐらい使えるのかとか、じゃあどれぐらい稼げばいいのかとかっていうのを見える化しておく必要っていうのがあるのかなと思いますと思いながら、私も全然できてないんですが、今日はなんかねそういうことをちょっと考えるきっかけになればなと思って、素敵なゲストの方をお呼びしております。この後登場です。FM ギグ、小山純子のラヘラジ。はい、本日のゲストは株式会社 TCJ ファイナンシャルプランナーの松本翔太さんです。松本さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ファイナンシャルプランナーとお聞きしてたんですが、お名刺にタイムプランナーと書いてある、
はい、
なんかちょっと これにね、私今すごいこうワクワクしてしまったというか、
はい、
なんかこうなんとなくニュアンス感伝わるよなと思いながら、はい、なぜタイムプランナーという肩書きでされてるんですか。
は
い、
これ弊社の代表のこだわりでして、
はい、
ファイナンシャルプランナーってこうお金の計画を立てるっていうのが仕事やと思うんですけど、はい、でもそもそもお金と時間とどっちが大事ですかっていう質問に対して、時間ですよねっていうところですよね。うん、
なるほど。じゃあ時間を有効に有意義に使うために、はい、お金のことをちゃんとしとこう、
そういうことですね。
あ、なるほど、
はい、
これいつ聞こうかなと思ってずっと気になってたんです。
はい、
なるほど。で、まあ、そのじゃあ大切な時間、限りある時間をより有意義なものにするために、
はい、
お金のことはきちんと知っておこう。
そうですね、
頼れるところを見つけておこうみたいな、
はい、
そんな感じですよね。
はい、その通りです。
でもこのファイナンシャルプランナーっていうお仕事ってね、
はい、
なんとなく何をやってるかが分かるような、
はい、
分からないような、
はい、
なんだろう、あまり日常生活で接点がないというか、
はい、
ね、ファイナンシャルプランナーさんに相談しようっていう言葉は聞くけど、
はい、
何をどこでみたいな感じだと思うんですけど、
はい、
具体的にはどんなことをお仕事にされてるんですか。
はい、でファイナンシャルプランナーって結構その 二次的な資格であるので、うん、不動産をされてる方がファイナンシャルプランナー持ったりとか、はい、銀行されてる方がファイナンシャルプランナー持たれてるとかっていうのがあるので、うんうん、幅広い仕事をされてる方が多いんですけど、私で言うならば、はい、基本的には貯蓄計画の作成とそのフォローをさせていただいてるっていうのがメインです。
はい、どう貯めていくか。
そうですね、例えばお金貯めたいって一言に言われて、はい、何がいいですかって聞かれてもいやいや人によるんですよっていう話
そうですよ、ね、何のためにいつまでにみたいなところです
ね。ああその通りです、その通りです、
ね、いやでも漠然といや貯金せなっていうことぐらいしかないですからね、
はい、
どこに向けてどう貯めていったらいいかとか、そもそもいくら貯めといたら自分の人生が潤う、それこそその時間を有意義に使えるかとか未知数ですもんね。
そうですね、うん、はい、なんでよくその僕も相談を受けるんですけど、はい、例えばそのお子さんのために10年後、うん、15年後ためなのか、うんうん、こう老後用のためなのかによって、はい、全然選ぶべき商品って変わってきますし、
うんうんうん、
もう例えば、30年後の物価とか、はい、円の価値とか考えるといくら貯めとけばいいって答えがないんで。
そうですよね、物価ってどんどん上がっていってますもんね。
はい、
そうか、なんか今ちょっと話を聞いてさらに迷子になってきました。でもね、松本さんがこの、
はい、
そのね、貯蓄計画とかお金のことに携わる仕事をしようと思ったのってなぜなんですか？
はい、結構話せば長くなってしまうんですけど、はい、私もともと結構お金にずっと困ってきたんですよ。
あ、そうなんですか？
そうなんです。もう高校卒業してからは公務員として働こうと思ってましたし、はい、ただいろいろ理由があって大学に行かせていただいたんですけど、うん、大学の費用も全部自分でアルバイトで貯めたりとか、あと奨学金が結構大きくて、はい、私奨学金540万借りたんですけど、はい、利子がついて返済が720万ぐらいになったんですよね。
なかなかな利息がつくんですね。
そうなんですよ、ね、で僕めっちゃアホで、うん、あ利子増えるんやぐらいだ、うん、返すときに
こんな増えんやへーみたいな、
はい、うん、知らんかったわっていう感じやったんですよ、うんうんうん、で就職したのがお葬式の会社で就職してまして、
はい、
2年半ほどお仕事させていただいたんですけど、うん、まあ、そこで、うん、こう感じた貧富の差ですよね。
あ、人生の最後の時の
差がすごいなと思いまして。
あ、なるほどな。
なんで同じ日本語を喋ってて、うん、ある程度みんな同じように勉強して、うん、ある程度日本人って真面目じゃないですか、うんうん、頑張って
勤勉ですもんね、コツコツ。
そうなんですよね、うん、で仕事して頑張ってるのになんでこんなに差が生まれるんやろうっていうところから、うん、
はい、
興味を持ち始めて、
そこから面白いきっかけですね。面白いって言ったらあれだけど、
はい、
あ、そうか。でもそしたらそこをその人生の終わりにその差を縮めるというか、その上のいいところで終わるために、
はい、
どうしていったらいいんやろうみたいな発想。
そうですね、もう幼少期からあまりお金に恵まれてなかったので、うん、自分が結婚するとか家庭を持った時に、はい、妻とか子供とかにお金の心配させたくないというか、
うんうんうん
うん、そういうのがあったんですけど、はい、じゃあいくら貯めたらいいか、それこそ、うん、いくら使っていいかが全然わからなかった、うん、
はい、
それもきっかけですね、
うん、そうですよね、
はい、
でそのいくら貯めといたらいいかがわからなかったら、本来は使って楽しめるはずのお金を怖くて使えない。
その通りですね。
今 の, お年寄りに多いやつですよね。
そうですね、
あるのに使えない
ってい
う。 そう
です、はい、
でもその何でしょう、例えば大学に子供を行かせるためとかやったらお尻が見えてるじゃないですか。
はい、そうですね。
でも自分の人生最後までって思ったら見えないから、
はい、
いつ終わるかが分からないから。
そうですね、
不安の方が募って、
はい、
見たくない、
うん、
そこ考えようにしようみたいな、
はい、
私今そんな感じで。
そうですよね。
そう、でもそこをちゃんと見とかないとその一番最後に差が出るってことですよね。
そうですね。なんで基本的に、うん、で私その葬儀会社を辞めて、はい、保険、外資系の保険会社に一回就職したんですけど、はい、それを辞めたんですね、
はい、
で辞めた理由って何かっていうと、うん、私が教わったライフプランニングっていうものが、
はい、
60歳から90歳までいくら必要だから、うんうん、60歳までにいくら貯めとこねっていうようなライフプランニングだったんですよ、
は
い
は
い、
よく聞く話ですよそれは、
うん、で僕これめっちゃ無駄やっていうか、あんまり本質的でないなって気づいたんですよ、はい、 これなぜかというと私のおじいちゃんがまさにそうで、はい、私のおじいちゃん90歳ぐらいなんですけど、はい、年金月々22万もらってて、うん、で一軒家もあって、はい、で退職金もドンともらってたんで、うんうん、まあまあ全然お金に困ることのなさそうなおじいちゃんだったんですけど、はい、今蓋開けてみると預貯金って全然ないんですよね。
へえ、
そうなんですよ。
めっちゃ持ってそうって言ったら言い方なんかちょっとねあれですけど、
ね、
何も困らずすごい資産を残せそうなイメージですよね、はい、今の話だけ。
そうなんですよ。結構大きい会社で働いてましたし、うん、ただやっぱりその介護状態になったりとか、はい、病気がちょっとあったりとかすると、うん、年金じゃマイナスになってくるわけですよね、はい、でこれを見てると、うん、要は、いくらあればいいっていうところから、うん、貯金を切り崩して生きていくっていうのは限界があるなと思ったんですよ。
そうですよ、減っていくってすごい不安ですもんね。
そうですよね、う
ん、あと何年持つって計算してなんかこう寿命を切り刻んでいくみたいな感じですもんね。
そうなんですよ、うんうん、だ結局ある程度資産を作ったならば資産形成が終わったタイミングで資産運用期に入っていって、
はいはい、あなるほど、
はい、である程度の原資を、運用していくことで利息で、はい、利息足す年金で生きていくっていうこれが必要やなと思ってます、
ね、原資をまず増やしてその原資は目減りさせずに、
はい、
よくお金に働いてもらうっていうことですね。
あそうですそうです
でもそれいくら作っといたらいいんっていう次そこですよね。
そうなんですよ。それはもう本当その人の資産状況と、はい、家族構成と、はい、あとは価値観がすごい大きくて、うん、リスク取れる方なのか、うん、取れない方なのか、
あなるほど、
はい、株式みたいな流動性のあるものが好きな方なのか、うん、不動産みたいな現物が好きな方なのかによって全然変わってくるんですよね。だから正解がこれっていうのはなくて、
じゃあ私にとってはこれが一番いい、
はい、
でお友達の誰々にとってはこっちの方がいいみたいな、
あ、そうですね、
そういう価値観、はい、それぞれの価値観がそこに反映されてくる。
その通りです。
なるほどな、深いな。ちょっと後半もう少し掘り下げて今日ね、あの具体的な話は今日なしでとか私言ってたけど、私が知りたくなってきたので、はい、後半もうちょっと聞きたいななんて思うんですけども、その前に1曲持ってきていただいていますので曲紹介していただいてよろしいですか。
はい、ベニー・ケイさんのベターデイズ、
はい、お聞きください。
いつかたどり着くべき場所がきっとあるから、僕はいつまでもこの歌を君のため歌うよ。目はでかくまた果てしなく近道な簡単行かず、ミスりかけてた始まりの日、逃げた一人きり戻りたいくらい論理ない、逃げ出したいほど大きなもの背負っても歌ってたもん、迷わず行こうよ。
Remember the better days, death that bring the Jawaiian.
Do you remember the back in the day, just like yesterday? お互い夢語りあったね。仲間はみんな今じゃ別々、違う空の下歩いてる。
元気してますか、ちゃんとやってか。
たまにメールマジありがたくて、深い淡い思い、あの頃に戻れたらなんて思ってんだ。
Follow me, follow me, follow me, 心を鬼にして、また力に変えてた Goose to you, show me no シャイゲスたち今に言った固い傷、絆だから君に write that right now。 The bright sky この広い世界、離れていていたって Always with you。 Let's get some break and make it to the oh my, oh my show。
I'm destined for someday. I struggle and search, got to find my way. In a busy city, seasons come and go. Three times they roll by, now it's a summer stroll. Ayo, ain't shit changed, just the same old me. Now I'm chasing my never ever changing dream. Gonna be with it till I can see it, what exactly it means. Taking the chances to make it happen, a dream.
いつからかな、いつの間にか人に厳しく自分に甘く君を責め続けていたんだ。気がついた時胸が痛んだ。溢れ出してきた涙、謝るけどまだ足りないから、だからこの思い波に乗せて癒すため、ただただそれだけ。
果てしなく続く命のリングが回る。諦めないでその手広げ、風を集めて誰もたどり着くべき場所はきっとあるんだ。
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、本日は株式会社 TCJ ファイナンシャルプランナーの松本翔太さんをゲストにお送りしております。後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いや、もうなんか前半の話だけで、はい、はあ、なるほどっていう、私がすごいテンションが上がってしまいましたけども考え方一つで、はい、なんかこうね、こうなんていうのかな、暗い未来切り崩していく不安感いっぱいの残りの人生なのか、こう楽しみのある、
はい、
他の有効に使っていく人生なのかって変わるんだなっていう、すごい思いました。
そうですね。なんで僕も結構いろんな人とお会いするんですけど、はい、なんかもっと豊かになれるっていうのをお伝えしたいんですよね、
うんうん、そう、なんか使えるお金を使わないのはもったいないなと私も思ってて、多分私は考えずに、はい、なくなったら働けばいいぐらいの感じで使っちゃうんでよくないんですけどで、よくやっぱり周りからも言われるんですよね。そのお金に働いてもらわなって投資とかしてる人とか言われるんですけど、
はい、
知らないからその分野を、
はい、
どうやってって。でも自分で一から調べて、
はい、
トライアンドエラーでやるほどの時間もないし、
うん、そうですね、
とりあえず銀行に置いて手数料でマイナスみたいな感じですよ。でもそういう方多いんじゃないかなと思うんですよ。
すごい多いと思います。
経営者とかでもめっちゃ稼いでるけど、それをうまいこと運用できない、日本人の性格なのかもしれないですけど、
はい、多いですね、
うん、
だからまず、僕がお伝えしたのはリスクとリターンのことだけ理解いただければ、
はい、
自分に何が合うのかが分かってくると思うんですよね、
はいはい、
なのでリスクが低い順番からいくと、うん、まあ、一般的な例でいくなら銀行、
はい、
その次は債券、
うん、
その次外貨、
はい、
不動産、
うん、
株式、
はい、
でプロに任せるっていうのが投資信託、
はい、
っていう形になってきて、うんうん、まあ、あとはこう自分で運用したいのか、
うん、
プロにお任せしたいのか、
はい、
こう今あるお金を運用したいのか、
はい、
これから、資産形成をしていきたいのかによって、
あ、そうか、
全然変わるんですよ、
はいはい、そうですよね、
はい、
例えばなんか相続でポンとまとまったのがある、
はい、
これもう任せるから運用しといて、
はい、
なのか、
はい、
月々いくらずつ貯めて、
そうですね、
自分のお金によって選ぶものも変わる、
はい、そうですね、全然違います。
そうですよね、
はい、
それが違うということすら多分みんな分かんない。
そうなんですよ、分からないんですよ、
うん、だから銀行に行けば銀行の人に言われるように、
はい、
あ、じゃあ外貨入れときますってなるし、はい、保険屋さんから話聞いたら、じゃあシミュレーションして60歳からの分でいくら、じゃあ月々いくらで積み立て ね、うん、保険でやっていきます、
うん、
でなんか会社は会社でこう、ね、退職金を積み立ててって言ってよく分からへんけどみんなが言うからなんかこれにとりあえず給料から転引しとくとかみんなあの断片的に言われるがままに分からんけど、
はい、
なんか残さなあかんからやるみたいな感じだと思うんですよね。
そうですね。
だからねちょっと、はい、あの話題になった年金の2000万問題、
はい、
あれもそれが何か分からへんけど2000万という言葉だけが一人歩きして、
はい、
2000万貯めなあかんねんってみたいなことになってたりするわけじゃないですか、
は
い、
そうですね。
多分松本さんからしたらみんな何慌ててんのみたいな。
そうですね。
そんな感じですよねきっと、ね、
あ結構今更感がすごい強かったというか
え今みたいな
多分、まあ、なんかまあ選挙の前になんかだなともちょっと思ったりとか、
はい、なるほどね、はい、あれもすごいただただ不安を煽られた感じですよね、
はい、
だからどうしたらいいっていうところが分からないまま、
はいは
い
はい、そうですね。まあ、一応国の方針としてはまあ積み立てなさいね、うん、30代からね、うん、退職までから積み立てなさいねって感じ で、はい、でちゃんと運用その後は運用しなさいねみたいなざっくりしたアドバイスだけ、
はい、うん、じゃあ今40代50代どうしたらいいみたいな、もう手遅れみたいな。
そうなりますよ ね、 ね、まあ、でも全然そんなことないんですけど、うん、なんかやっぱりそれは今の資産状況とかにもよりますよね。例えばもう僕も結構アドバイスするんですけど、
はい、
この前20代の、カップルが相談に来てくれたんですけど、はいはい、まあ、その女性の方が副収入が増えたんで、うん、あの運用したいですって相談があったんですね、はいはい、ただ僕がお話聞いてると、うん、2人とも実家暮らしで、はい、これから結婚する予定で、うん、結婚式はする、
はい、
新しい家具は買うって聞いたんで、はい、いやじゃあこれが終わってからじゃないと運用してあかんわっていう話なんですよね、うんうんうんうん、
まあまあまともとお金動きますもんね。
動くからなんですよ、
はい、
ただ僕がもともとその外資系の保険屋に行った時は、はい、多分そこで積み立てを提案してたと思うんですよね、
うんうん、
お金自由貯めましょうみたいな、
う
ん
う
ん、
はい、じゃあ貯めましょうみたいな。誰に相談するかってめちゃくちゃ大事じゃないですか。
めちゃくちゃ大事ですよ。一番大事ですね。
ちょっとどうしよう、まあ、私はどこにも相談せずに一人でどうしようと思いながらやってきたので、
はいはい、
そうですよね。今の自分の状況と今もはどうしようってなってますけどまさに、
はい、
でもね、あの気づけたっていうのは大きいなと思いますよね。
あ、そうですね。
あ、ちゃんと考えたらどうにかなるんや
っ
ていうのが見えた、
はい、
あの銀行にほったらかしてるあの外貨預金あれ私どうしたっけみたいなとか
そうですよ ね、
ね、はい、忙しくなってくると、
はい、
考えないといけないことでも、
はい、
後回し。
そうですね。
今の生活が回ってるから、
はい、
後回し。
そうなんですよ、はい、そうですね、多いです ね、
ね。
ただ、まあ、王道で行くならば、はい、あのみんなのニーズって何かっていうと、はい、小さいお金を大きくしたいんですよね、
うん、
例えば毎月貯めらなあかんお金が、はい、10万よりかは5万の方が嬉しかったりとか、
絶対そうです。
5万より2万の方が嬉しいですよね、
はい、うん、
じゃあこれを実現するために何が必要かっていうと、
はい、
月々の貯める金額かける時間、
はい、
かける利回り、うん、イコール大きいお金なんです、
はいはい、
だここの時間を大切にするっていうことと
タイムプランナーですね。
そう
です。いやでも確かにそうですよね。早くから始めたら、ね、時間稼げるから。
そうですそうです。
なるほどな。
あとは利回りですね、うん、ただここでいい商品なんてないって諦めるんじゃなくて、はい、ちゃんとこう一つ一つある程度理解できれば、はい、こう組み合わせたらいいんやなとか。
そうか、そのリスクとリターンで、
はい、
ちょっといい利回りをもう時間ないから利回り取るんやったら、
はい、
このリスクもある、
はい、
じゃあ一方では利回り低いけどリスクないものをセットにしとこうみたいな。
あ、もうその通りですね。
で分かっててもね何もやってないんですよこれがまた
まあそうですよね。
そうなんかね、そう分かったらじゃあ次その商品って何なんみたいな話ですよね、
はい、
きっとね。
そうですね。
なるほどな。でも松本さんは、
はい、
そういう具体的なところをセミナーでもお話をされてるんですよね。
そうですね、セミナーでも、はい、毎月、
はい、
あの開催させていただいてます。
でもなんかこのセミナーに行くにはすごいハードルが高いらしく
いやあの基本的にはお会いした方とか、はい、あの私のお客様の、
はい、
あのさらなる知識の向上のためにセミナー開催させてもらってる形、
入り口のセミナーじゃないってことなんですよね。
入り口も兼ねてるんですけどね、
はい、
はい、
でも全く何も知らない人がちょっとセミナー聞いて考えてみようっていうよりは、一回話聞いてもうちょっと知りたいとか、
はい、
真剣に考えたいっていう方が対象。
そうですね、そっちの方がいいと思うんです。なんか例えばセミナーに来ても、うん、結局何もしない方が非常に多いなって僕、はい、
そうだと思います、はい、話聞いて、へえそうなん や連絡しようと思って1年ぐらい経つんですよ。
そうですよね。
そしたら連絡できなくなるんですよ、もうあの時間が経ちすぎて
本当に。いやそうなんですよ。だから僕は基本的には、はい、もうこの仕事して5年ぐらい経つんですけど、はい、まあ、お会いしてニーズ聞いて、あ、それやったらこの本読んできてくださいって言うんですよ。
あ、予習、
予習してもらいます。
へ、
多分1回じゃ理解しきれないことばかりなの で、うんうんうんうん、で理解しないまま、あ、この人いい人そうやからって契約する人多いんですよ。まあ、それ一番ダメで。
わかる。でもそれすごいわかります。分からへんし、はい、分かる努力するの大変やから、はい、なんか松本さんやったら大丈夫そうやからお願いしとくわみたいな、ね、
それよくないんです。
特にあのちょっと持ってる人の方がそういう傾向あるじゃないですか。
そうですそうです、ね、もう任せるわ、
ね、
いや任せないでくださいって、
ね、自分のこと考えてって、はい、そうか。え、じゃあでもそのまず話聞いてみたい、相談してみたいってなったらどうしたらいいんですか、はい、セミナーにまず行くじゃなくて、
あ、個別で連絡いただくのが一番嬉しいですね。
なるほど、
はい、
ちょっと話を聞いてみたいと、相談してみたいと、
はい、
何も分かんないけどいいですかっていうところから、
は
い、
そうです。あ、もうそんな方ばかりですよ本当に、はい、
どうやって検索したらというか、どうしたらコンタクト取れますか松本さんに。
どうやったら取れるんですかね。ウェブでやってないんで、
はい、
もちろん Facebook もさせてもらってますし、はい、まあ、多分大阪松本翔太 FP とかで調べたら出てくるのかなと、はい、多分出てくるかどうか分かんないです。
じゃあ、うちのこのね番組の、
はい、
ご紹介ページに、
はい、
松本さんタグ付けしといていいですか。
あ、全然それは嬉しいです
。ここからメッセージをっていうのと、まあ、会社にね株式会社 TCJ さんにご連絡して、
はい、
松本さんに会いたいですという感じでも大丈夫ですか。
はいはい、多分大丈夫かと思いますよ、はい、
できれば直接の方が早いって感じですかね。
そうですね、はい、
いや、分かりました。やっぱりね、大枠が分かっても、私にじゃあ何が合うの、私の性格とか、
はい、
ご仕事だったり家族構成だったり将来どうしていきたいかによって多分変わってくると思うので。
そうですね、
ということですよね、
はい、
個別で。
で、遠方の方と、はい、私は基本大阪なんですけど、はい、もちろん名古屋東京等に行ってますし、はい、遠方の方はスカイプとかズームとかで全然僕、はい、ご相談応じてますので。
じゃあもう日本全国世界各国、
はい、
どこでも
日本語が喋れる方にな
る大丈夫ということですね、
はい、
いやね、ちょっと続きはぜひ個別に連絡をしてお話を聞いていただきたいなというふうに思います。はい、私もちょっと改めて相談を、
はい、はい、ぜひぜひ、
はい、私の資産をバンと出して、何もないですよろしくお願いしますから行こうかなと思っております。はい、ということで本日は株式会社 TCJ ファイナンシャルプランナーの松本翔太さんをゲストにお送りいたしました。松本さんどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
FM ギグ小山純子のラヘラジ、なんかね、こうお金のことって友達に相談できるわけでもないですし、ね、こういろんな人の話を聞いたらいいんだろうけど、それもなかなか時間だったりとか誰にっていうのがあると思うんですけども、今日のこの松本さんのお話が一つのきっかけになって、ちょっと考えてみようとか、もちろん松本さんに相談をしてみようでもいいし、自分の近くにいるファイナンシャルプランナーさんとか、まずは保険屋さんでも銀行の方でもいいのかもしれないですけれども、まず自分が将来どうしていきたいのかとか、自分が今どれだけのことができるのかとか、そういうのを考えるきっかけになればいいなというふうに思います。私も見ないようにしてきてたお金のこととちょっと向き合って、私自身家族も含めてですけれども、今できること、ね、そして時間は限られてますから、じゃあ利回りどうするのとか、月々どうするのとか、そういうところをちょっとだけ時間を取って立ち止まって洗い出してね、もう私は大丈夫です、今は合っている状態を作りたいなと思っておりますし、そういう相談を受けた時にね、こんな方がいるよってご紹介できる松本さんとゆっくりお話できてよかったななんて思っております。ぜひ皆さんコンタクト取ってみてください。ということで、この時間はアロマの力で自分も周りも幸せに。 心に寄り添うセラピスト小山純子がお届けしました。午後からも幸せいっぱいの一日になりますように。ではまた来週。